西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。情報ホットライン通関33をお送りします。今月の話題が届く頃は猛暑が続く日々となっていることでしょう。私の住まいするマンション敷地の南側は玉川上水の境橋取水場から分かれた千川上水が五日市街道の中央分離帯緑地帯とする真ん中を流れているところに面しています。千川上水を挟んだ中央分離帯の幅は広く緑地帯となっており、両岸ともに欅の大木が並木となって遊歩道として武蔵野大学の前まで続いています。この季節、遊歩道が相互2車線の道路に挟まれているにもかかわらず、並木の木々から聞こえてくるセミの声の方が車の音より大きいかもと感じます。西洋の人たちはこのセミの鳴き声は騒音と感じるそうです。その点、日本人はセミしぐれという言葉があるように、それを風情と感じるそうな。夏を通して最も騒々しいのがアブラゼミ。暑い盛りには大型のクマゼミがよく聞こえます。また聞き分けができると、ミンミンゼミやニーニーゼミ、日暮らし、夏の終わりが近づくとつくつく帽子と変化するセミの声を聞き分けながら楽しむことができます。暑さに負けて身も心もうつせみとならないように過ごしたいものです。では今月の話題は、映画東日本大震災2011年3月11日障害のある人と支援者の物語の自主上映を8月29日金曜、30日土曜に西東京市民文化プラザにて開催しますの話題をお送りします。西東京市視覚障害者協会も参加している西東京市障害者福祉を進める会については、これまでも幾度となく紹介させていただきました。市内の障害者当事者、家族会、就労施設、グループホーム関係者が集まって、障害者福祉の課題解決や交流の場として活動しています。その中の一つ、一昨年からは災害に備えての学習会や当局との懇談を実施してまいりました。学習会の様子、成果については、都度情報ホットラインにても紹介させていただいております。また野口が調べた東日本大震災での視覚障害者の災害時の出来事についても情報ホットラインで記事にさせていただいたこともありました。さて、この度の案内は進める会の今年度の特別企画です。東日本大震災での現地で起こった苦難の様子をもとに、視覚障害者を含む当事者も映画の制作に関わり、障害者の状況と支援者の活動を描く劇映画となっています。ひとまず映画のストーリーと映画の制作情報を紹介します。ストーリー、障害のある人たちに過酷な現実を突きつけた東日本大震災。命からがらたどり着いた避難所もバリアだらけで第二の被災地となり、舞台の一つは岩手県陸前高田市。高台にある共同作業所青霧では、津波の直接的な被害は免れたものの、仲間の一人を失って落胆する利用者たちを女性所長が励ましながら、一日も早く障害のある人が日常を取り戻せるように一歩を踏み出そうとしていた。また全国障害者ネットワークでは、東京、秋田、岩手、福岡など 全国のグループが連携して支援活動を始めようとしていた。そんな矢先、障害者が消えたという情報が入ってきた。多くの避難所を回っても障害のある人の姿がほとんど見当たらないというのだ。一方、福島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされた地域の一つ、南相馬市では、避難できずに取り残されている障害のある人の存在を知った共同作業所クロスロードハウスの代表らが、自らの手で調査に踏み切ろうとしていた。しかし、各地の障害のある人の安否確認を進める中で、彼らに立ちはだかる障壁があった。それは、個人情報保護法によって開示されない障害のある人の情報だった。法律によって守られる人権と、一刻を争う人命救助との狭間で苦しむ支援者たち。政策の背景、2011年3月11日午後2時46分18秒、宮城県の小鹿半島東沖で発生したマグニチュード 9.0 の我が国観測史上最大の地震。東日本大震災による傷跡は、いまだに人々の心の中に深く刻まれています。しかし、1万8000人を超える死者の中で、障害のある人の死亡率が全住民の2倍だという事実を知る人は少ないのではないでしょうか。この映画は、当時を知る証言者たちへの取材に基づき、その知られざる実情を山本治氏の脚本と、新進気鋭の松本ゆるぐ監督によって描き出す群像劇です。実力派俳優陣に加え、障害当事者を出演者として起用し、人間味あふれるドラマが繰り広げられます。制作者の言葉、監督松本ゆるぐ。その真実を知っていただきたいのです。私が強く願うことは、この映画を障害福祉へ関心のない人たちにこそぜひ見てもらいたいという思いです。私はこの映画に携わるまでは恥ずかしながら自分もその一人でした。もちろん障害のある人を軽視していたつもりはありませんが、被災した障害のある人たちがこんな状況下に置かれていたなど知る由もありませんでした。それはきっと知らず知らずのうちに障害のある人たちの存在を忘れていたのだと思います。普段障害のある人と接点がない人たちはきっと私と同じでしょう。ですからそんな人たちがこの映画を見て実情を知ってくれればきっと障害のある人たちの存在を意識し関心を持ってくれるはずです。人はいつ障害を持つか分かりません。それは病気や事故によるものかもしれませんし、健康である人も年を取るとともに何かしらの障害がある人になりうるのですが、それに気づいていない人たちが大勢いるのです。この映画は過去の東日本大震災を描きながら、すべての人にいずれ訪れる未来のありさまをも描いています。私はこの星に語りてスターリースカイを一人でも多くの人に見てもらい、その真実を知っていただきたいのです。脚本山本治。人間や社会について地域に発信していただければ。最初にこの作品のために取材に応じ、さまざまな体験を語ってくださった現地の方々、支援者の方々にお礼申し上げます。しかし、映画の長さには制限があり、せっかくお聞きしたすべてを入れることができず、申し訳なく残念な思いもあります。シナリオ作りは、例えればジグソーパズルを作るようなもので、取材や資料から得た事実は、ジグソーの一つ一つのピース、 小編に相当します。そのピースにアレンジを加え、フィクションでつなぎ合わせて、全体としては象の絵を描いたり白鳥の絵を描いたりする作業です。今回はあの大震災を題材とするということで、シナリオ担当者として緊張もし、当事者の声をできるだけ反映すべく改訂に次ぐ改訂を重ね、予定の期限を大幅に超えることになりましたが、なんとか決定稿にこぎつけ、松本監督にバトンタッチできました。映画を見ていただいた方々がさらに自分なりの絵を描き、災害について、障害のある人について、人間や社会について、地域に発信していただければ幸いです。中、映画内容の紹介については、星に語りて京サレンの公式ホームページからの掲載の許諾をいただきました。中終わり。また映画ノベライズとして、星に語りて副署名スターリースカイ、著者名山本治、原作広畑恵理子文、京サレン監修として、潮文社2019年10月に書籍出版されており、サピエ図書館音声デイジーに登録もされています。進める会映画上映会スケジュール。星に語りてスターリースカイ、2011年3月11日、東日本大震災、障害のある人と支援者の物語。上映会、日時、8月29日金曜、14時から、音声ガイド、字幕付き。18時から、字幕付き。各60名。8月30日土曜、9時45分から、字幕付き60名。上映会場、西東京市民文化プラザ4階。鑑賞チケット代、協力金として当日300円をお願いします。いずれも入場に定員があります。鑑賞には事前予約が必要です。予約は市内の西東京市掲示板80箇所や、公共施設にチラシ掲示がされており、そこに QR コードからスマホで申し込むか、掲載の問い合わせ先にお電話ください。それぞれ先着順となります。または、ポスターからの申し込みに不便な方におかれては、視覚障害者協会で音声ガイド付き上映の8月29日金曜14時からの一定枠を確保しますので、野口までご連絡ください。電話番号0422-77-7653、8月11日祝日までとします。なお、この事業は西東京市社会福祉協議会令和7年度地域福祉活動助成金を活用して開催するものです。今月号の巻頭では、昆虫のセミについて書きました。最後のところで、うつセミに触れました。夏の季語ではありますが、その抜け殻の姿に、古くから、虚しい様、儚い様の例えとして使われてきました。セミは、地中の中に数年の幼虫として過ごし、成虫になってからは、数日の命として一生を終えます。成長への脱皮した抜け殻がうつセミですが、脱皮後の命は数日。一生懸命に鳴くセミの声に、頑張れと応援したくなります。視覚に関して何らかの障害や不安をお持ちの方、支援活動をとお考えに賛同いただける方、ぜひ協会会長野口までお声掛けください。そして、協会が当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることや、他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。毎月 図書館からのハンディキャップサービスの情報ホットラインに音訳でのお知らせと印刷版を窓口カウンターに置かせていただいています。また市の障害福祉課のホームページに市内の福祉関係活動団体として掲載いただき、社会福祉協議会のボランティア活動センターへの登録と、西東京市が運用している夢コラボにも登録しています。今月は西東京市視覚障害者協会会長の野口がお送りしました。